皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は廿日市市朝原の地域支援である私真由が朝原に住む方々や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組ではお届けできたらと思います。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りします。本日は朝原市民センターセンター長の安井和武さんと職員の大下純子さんにインタビューをしていきます。本日はどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあまず安井所長からお話を伺っていこうと思います。所長はですね、もうちっちゃい頃から朝原というところなんですが、もう小さい頃と比べて今の朝原を見て感じることっていうのはありますかね。
小さい頃とどうか言うんじゃなし、生まれた時から朝原ですけど、まあ、生まれた時には分かりませんけど、小学校になった頃にはたくさんの人がおった。うちの地区が17軒しかないんですけど、同級生が8人もおったような感じですね。今は小学生が1年生から6年生まで4人しかいないということで、大変寂しい思いしてます。
そんな中でセンター長になったのが何年前でしたっけ。
6年前です。
もう6年なんですね。その中でこう交流会館、朝原交流会館ができたりして、またこう活気を取り戻そうと頑張ってるんですが、こう市民センター長としてこういうところ頑張ってきましたっていうのがあったら教えてください。
そうですね、これだけ錆びれたところにどうにか活気を取り戻そうということで、まあ、もう店も一軒もないようになった状態ですから、お店屋さんをどうにかしよう、あるいは交通手段をどうにかしようというところに力を入れてきましたけど、やはりみんなが集まる場というのが、まあ、ここセンターが、市民センターがあるんですけど、センターはちょっと堅苦しい言いますか、ちょっと敷居が地域の人としたらですね、公民館という感じで敷居が高い、そうじゃなしにもう土足掛け、靴掛け、普段履きで語り合えるような場所を目指していこうということで、交流会館建設にかなり力を入れて今日まで頑張ったつもりでおります。
会議もね、結構夜遅くまであって大変だったとは思いますけど。
そうですね、何回会議を持ったか分かりませんけど、夜もう明日になるけ帰ろうやいうことも何回もありましたけど、まあ、それだけ議論を重ねて、やっと今日があるわけです。
この朝原交流会館っていうのは、こう市民センターのすぐ真向かいにあるじゃないですか。で、まあ、それなので、まあ、2つの施設が力を合わせてっていう意義も大きいと思うんですけど、まあ、市民センターだからこそできるというか、市民センターがあるっていうのはどういった面で地域にとって大切だと思いますか。
まあ、市民センター自体はですね、クラブ活動とか地域の人が交流する、まあ、場ということであったんですけど、今はクラブ活動の人が ほとんどですが、クラブ活動もだんだんもう囲碁クラブとか将棋クラブとかいうのもあったんですけど、地域に住む人がおらんようになって、そういうクラブも消滅して、だんだんクラブ数も少なくなりましたので、大変市民センターとしてもね、もうちょっとクラブの数を増やして、皆さんの活気を取り戻したいというところが一番ですね。
やっぱりこう高齢化する中でどうしても人も減るし、クラブっていうのもやっぱ元気がないとできないっていうところもあるんで大変とは思いますが、まあ、安井所長と、ね、大下さんがすごい地域から、私が見てて地域から愛されてるなと思うので、結構毎日ね寄ってくださる方っていうのも多いですよね。
そうですね、ありがたいことにですね、まあ、あんまりあれがおるけど行きたくないような言葉あんまり聞きませんからまあその面じゃ大下も頑張っておりますしね、うん、それで彼女の場合はね、皆さんから愛されるキャラクターがあるからね、もう野菜なんか自分で買う ことはないぐらい地域の人が季節季節の野菜をどんどんどん大下さんにあげてくれ言うて持ってこられる、そういう ところがまあいいんじゃないかいうふうに、まあ、地域の人に愛されておるいうことですね、はい、
ではそんな大下さんですが、大下さんは今この朝原市民センターに来て何年目になるんでしたっけ？
4年目になります。
大下さんがもう4年目っていうことなんですが、やっぱ職員さんっていうのは移動があるし、また大下さん朝原出身でもないっていうところで、まあ、初めて来た時朝原を見てどのように感じられましたか？
そうですね、まあ、正直ちょっとすごいところに来てしまったっていう
すごいところ
って思ったんですけど、まあやっぱりすごい人は優しいし自然もたくさんあって、仕事をするにはとてもいい環境だなというのは、まあ、すぐに分かりました。
大下さんは市民センターの職員であるとともに、もともとは社会福祉士の資格もお持ちなので、まあ、そういった社会福祉士を勉強してきたっていう方の目から見て、この高齢化している朝原っていうのはどういったところを今後頑張っていかないといけないなと思いますかね？
そうですね、まあ、やっぱり市民センターって、まあ、公民館の役割っていうのもあるので、まあ、障害学習とかそういったようなことも、まあ、進めていかないといけないんですけど、こう私としてはやっぱり、まあ、公民館という役割プラスやっぱり福祉的な拠点というか、そういったような、場所になったらいいなというのはずっと思っているところですね。で、まあ、やっぱりこう高齢化していく地域に合った、まあ、講座であるとか体操教室であるとかそういったものをまあ推進していけたらいいかなというふうに思っています。
廿日市市全体がその公民館っていう名前から市民センターっていうのに名前が変更になったんですけど、あの変更っていうのはこう意義は感じてますか？
そうですね、やっぱり、まあ、公民館って言ったら、まあ、講座をしたりクラブをしたりっていうような意味合いが強いと思うんですけど、皆さんが思うにはね。だけど、市民センターということになればやっぱりこう町づくりの方にも、まあ、重きを置こうっていう意味で、まあ、市民センターっていう名前に名称が変更したので、やっぱり地域に根ざしたセンターというか地域に根ざした職員 になっていかないといけないっていうのは感じています。
まさしくね、地域に根ざした職員になってると思いますよね。
そう思いますね
実際にね、私も日頃てか毎日ね一緒に仕事させてもらってて、例えば男の料理教室ですとかメダカの学校っていうサロンとかでも、まあ、必ずこうご飯食べる時も大下さんとか、まあ、私たちにもね地域の方が声をかけてくれるっていうのは、やっぱり日頃からこう安井所長もそうですし大下さんも、まあ、やっぱり愛されるように、まあ、努力もねもちろんしているんだなっていうのを感じております。ではそんな中で、まあ、今後やっぱり先ほどクラブがね減ってきているっていうところなんですが、今年実は男の料理教室からまた発展して取り組んでいるクラブが一つあるとお聞きしたんですが。
そうですね、今こう朝原の歳時記っていう、まあ、名前を勝手につけて、講座というかしてるんですけど、まあ、朝原の四季折々のを楽しもうっていう講座で、まあ、野草を取りに行ったりとか今の時期だったらムカゴを取りに行ったりとか、まあ、なんか川でハエを取ってそれを天ぷらにするとかそういったような、まあ、ちょっと自然折々に、みんなで楽しめるような催しをしています。
はい、まあ、そうやってね朝原の自然を感じるっていうのも大事ですし、まあ、そこからまた町づくり的な観点にもつながればという思いもありますかね？
そうですね、そういったことを通してまあ、これまで講座をしていても、まあ、講座をしたらもう終わりで人は帰っていったりするんですけど、そうじゃなくてやっぱり講座を通してこの、まあ、センターがやることに協力をしようとかいうような人たちがやっぱり増えてき てくれたので、まあ、別のことをやるときにもその人たちが協力をしてくれたりとかするので、そういったところでは、まあ、町づくりというか地域づくりというかにはちょっと貢献してるのかなというのは思います。
あの皆さんのこうつながりの輪をこうつながりの輪を増やすみたいなイメージですかね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。はい、それでは後半も安井所長と押田さんにお話を聞いていきたいと思います。では後半ではですね、まずあの所長にですね、麻原市民センターの今後についてお話を伺っていこうと思います。所長が考える麻原市民センター今後どうしていきたいかなどありましたら教えてください。
あ、そうですね、今市民センター言っても市民センターの力だけではどうにもなりませんから、コミュニティの活性化、ああいうのを考えていきたいというふうに思います。まあ、具体的にはですね、今センターの前にはあの小瀬川、きれいなあの川が流れておるんですが、もうそれがもう雑草とかあの柳の木がもう生い茂って、今手の入れようがないぐらいになって、あのせっかくそういう環境のいいところがあるんですからね、コミュニティの力とかでそういうあの雑草を刈り払ったりして、みんながこう水遊び、夏にはですね、水遊びができたりキャンプができたりすれば、また交流の輪が広がってくるんじゃないかというような構想を持っております。
あの今まではね、こう行政は行政、地域の人は地域の人って分かれてたと思うんですが、そこを今後はもう力を合わせてとか、まあ、この麻原交流会館が立つ前からね、この麻原ではずっと力を合わせてやってきたんですが、それをよりもっと力強くやっていきたいというイメージですかね。
そうですね、ただですね、もう高齢化がものすごい早い時間で進んでおりますので、ね、若い人の力がどうしてもあの草を刈ったりなんかするのは必要なんですね。そういう若い人が今いない、結局若い人がいないいうことは子どももいないいうことですので、ね、もうあの今いる人は一人残らずあの参加してもらえるぐらいの雰囲気作りいうのをやっていきたいというふうには思いますね。
そうですね、もう若者にもね積極的に入ってもらえたらいいなと思うんですが、まあ、なかなかねちょっとまあ難しいっていう現状があるんですが、どうやったら若者って入ってきてくれますかね。
そうですね、まあ、それぞれ家庭があったり、あのちょうど、まあ、あの子育て世代で時間が取れない、またあの会社勤めだったらあの給料が、まあ、休めは下がるようなことがありますからね、そうしたらどうしても土日の対応いうことになろうかと思うんですけど、まあ、土日の対応はね、あの仕事をしてればあの土日には家であのくつろぎたいいうところがあるから、なかなかあの行事をするにしてもね、若い人を引っ張り込むようなのはちょっと難しいんですが、それをなんとか工夫しながらですね、一人でも二人でも、一人二人どんどんどんどん若い人の輪が広がればね、自然にあの将棋倒しじゃないんですけど、そういうふうな流れが打ってくるんじゃないかというふうに思ってますが、まずその環境づくりいうのに取り組みたいというふうに思ってますね。
その点は私もね心して頑張っていきたいと思います。はい、それではあの職員の押田さんにもお話を聞きます。麻原市民センターの今後についてどのようにお考えか教えてください。
はい、今後ですね、まあ、やっぱり今この市民センターは、麻原の中で、まあ、やっぱり、警察もなくなり、農協もなくなり、お店もなくなりっていうことで何もなくなってしまった中で、まあ、唯一の行政機関、まあ、小学校も保育園もなくなってしまって、まあ、唯一残った行政機関がこの麻原市民センターだと思うので、まあ、小さな役場的な存在になれたらいいかなと思います。例えばこう家にこう変なハガキが来た、でどうしようって一人で悩むんじゃなくて、あ、そうだセンターに行って相談してみようとか、そういったこう小さなことでもいいので、まあ、気軽にあのセンターの方へ相談しに来ていただけるような、そういったようなセンターにこれからもなっていったらいいなというふうに思っています。
まあ、大下さんのねその思いもすごいあって、まあ、現時点でもねいろいろ、まあ、携帯が使い方がよくわからんとかでも相談にし、ね、来てくれるので、まあ、そういった場っていうのは徐々にできてきてるのかなと思うんですが、まあ、ちょっと厳しい話、職員っていうのは移動があるので、そういった思いを引き継いでいくためにどうしていったらいいとかいうのはありますかね。
そうですね。まあやっぱり本当に悲しいかな、ずっと入れるわけではないので、まあやっぱりそういった思いを、まあ、次の来た職員さんにも伝えていきたいし、やっぱり、まあ、廿日市全体の、まあ、職員としてやっぱりその地域に根ざしていくっていうのはどの職員も持っていないといけないことだと思うので、うん、まあ、次に来た職員も同じように考えて、うん、やっていてくれると思うんですけど、はい、まあ、あの地域の方がやっぱり市役所の職員というよりは地域の一員っていうふうに迎え入れてくださるので、この朝原は、はい、なので、大丈夫と思います。
そうですね、もうそれはもう朝原の地域性というか、もう人柄こそあってこそのものだと思います。ありがとうございます。ではここからですね、2人の立場をちょっと外してお答えいただきたいんですが、まあ、2人が望む朝原これからこうなってほしいなって、もうそこはもう妄想でもいいので、こういう風になったら嬉しいっていう面を、ではまず大下さんから教えてください。
こうなったら嬉しいな、
うん、
そうですね、まあ、やっぱりこう、ね、若い人が増えて、本当だったら若い人がいっぱい増えて子どもも増えてっていうような地域になれば一番いいのかも分かりませんけど、やっぱりこう今いる人たちが幸せに笑ってずっと暮らしていける、そういった地域になったらいいなっていうふうに思っています。
はい、ありがとうございます。では安井所長も教えていただけますか。
そうですね、地域の交流の輪広がるのは、まあ、コーヒーを1杯3杯飲むよりも酒1杯を組み交わす方が、うん、地域的にはもう盛り上がるんじゃないかというふうに思いますので、ね、今若い人はあんまりお酒を一緒に飲むいう機会がほとんどないと思うんです。個人でスタンドへ行って飲むとか、また家で飲むとかいうのはあるかも分かりませんが、何人かが集うてわーわーわーわー言うて飲むような機会がほとんどないんじゃないか、うん、そういうのを もう一回昔に立ち戻るじゃないんですけど、昔はもう杯を組み交わしながらね、夜通し話をしたりいうようなことがあったんですけど、まあ、そういう雰囲気作りができればね、またおのずから温かいものが、まあ、隣の人がちょっとあれだったら助けてあげなきゃいけないいうようなことが生まれてくるんじゃないか、それがやっぱり人間としての基本じゃないかいうふうに思うんです。そういう場作りいうのがこのセンターでできたら良いと思いますけど、
はい、まあ、お酒を飲む場っていうのはね、なかなかセンターでも作りにくいところはね多少あると思うんですが、まあ、そういったふうにこう何て言うんですか、腹を割ってというか心を開けるような場をね、ぜひ今後は作っていけたらと、私もねぜひ一緒になってやっていけたらと思います。ではもう最後になんですが、またこのラジオをお聞きの皆様ですとか朝原の皆様に一言メッセージありましたらお願いいたします。ではまず大下さんお願いします。
そうですね、ラジオを聞いてる方、ラジオを聞いてる方、朝原はすごくいいところなので、人もいいし空気もいいし自然もいっぱいあるし、本当に何よりこう愛があるというか、知らない人でも歩いてたらこう本当にこう気軽に声をかけてくれる地域なので、ぜひ朝原の方に遊びに来てください。で朝原にいる方たちに、本当に、市民センターの職員になって、私は本当皆さんのおかげで幸せな時間を過ごさせてもらってます。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ所長お願いします。
そうですね、今大下さんが言ったようにですね、やっぱり朝原人柄いうのは大変いいものがあろうかと思います。なかなかさっきも言いましたけど、交流いうのが難しいところがですね、やはり人柄だろうと、人が良ければね、おのずからついて、来てくれる人もおる、また一緒に何か行事でもやってみようかいう雰囲気になるんじゃないかいうふうに思いますけど、まずその辺からもね、今手探り状態ですけど、しっかりとですね、地域に根を下ろした活動をやっていきたいというふうに思いますね。
はい、ありがとうございます。私もね、もうお二人の存在があってとか支えがあってこそ、もう本当にね朝原で もう皆さんによくしていただいているので、もう今後もね2人にぜひ支えてもらいながらというか一緒に力を合わせて頑張っていけたらと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。